暮らしの窓口、今日は環境課環境衛生係の倉地光志さんにお越しいただいております。倉地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月は猫の飼い方についてお話をさせていただきたいと思います。
猫を飼っている方も多いと思いますが、野良猫も依然多いですよね。
野良猫多いですね。
多いですね、この野良猫が多いことによってどんな事象が起こってたりするんですか？
そうですね、あまり皆さんに知られてないと思うんですけども、
はい、
飯田市では毎年、200匹から300匹ぐらいの猫が交通事故で死んでいます。
はい、
環境課で、道路とかで、死んでいる動物の、死体回収の業務を行っているんですけども、ほぼほぼ毎日猫の回収依頼が来ています。
そんなんなんですね。はい、どんな道路に多いとかありますか？
もう車が通るところであればどこでも起こりうるかなというふうに思います。
車を運転していて猫が前方に見えて、
はい、
多分大丈夫だろうと思って行こうと思ったら一か八かなんでしょうかね。猫が、あの突然渡ってくるとかありますもんね。でこちらもヒヤリとしますよね。
そうですね、割となんか慣れてる猫は平気で車道を横断してきたりとか、
その結果交通事故に巻き込まれてしまって命を落としてしまうと。
そうですね、
そういった交通事故で死んでしまった猫の場合、飼い主とかは分かるものなんですか？
首輪とかそういう、飼い猫の目印がついていれば、良い猫のお問い合わせとかでたどり着けることもあるんですけども、
はい、
ほとんど野良猫ですので、
だ
と思いますね。
とやっぱり野良猫が多いっていう現状ですね。
そうだと思います。
ちなみに飯田市内で保護されて殺処分されてしまう猫っていうのは年間どのくらいいるんですか？
いただいてるデータだと30から40匹ぐらいですかね。
交通事故の方が10倍近くいるんですね。
圧倒的に多いと思います。
というと殺処分されている猫が減っている一方で、やっぱり野良猫の数はそんなに減ってないということですかね？
そうですね、その車にひかれて、死んでしまう猫の数も5年10年前に比べれば減ってる傾向はあるんですけども、ただやっぱりそう保護される猫の数に比べて随分多いなっていうふうに思っています。
地域猫活動というのがありましたよね。
はい、
その地域みんなで餌やり、トイレの管理、そして去勢手術を責任持ってやって、で、その猫の寿命が全うするまで見守るっていうような活動だったと記憶してるんですが、そんな感じで間違いないですか？
そうですね、もともと横浜市の方で始まった地域猫活動は、自治会とか集落単位で、今いる野良猫の個体を把握して、で、その把握した猫を、保護して不妊去勢手術をして、また集落に戻すんですけども、その把握している猫にちゃんと定時定点で対面で餌をやり、トイレの管理をして、修正、面倒を見るっていうのが地域猫活動なんです。なのでただ地域にいる猫を地域猫と呼ぶんではなくって、そういう活動として管理されている猫のことを、地域猫と呼ぶんですね。
そうするとちょっと私たちの思っているところずれてしまってるかもしれませんね。
そうですね、自分たちの地域にいるから地域猫ではなくって、やっぱり飼い主がわからない外にいる猫がいることでトイレ、自分の庭とかで、糞や尿をされてしまう、そういうトラブルにもつながるので、私たちとしては、できれば屋内での飼育をやっていただくようにお願いをしています。
責任を持って室内で飼っていただいた方がその猫にとっても幸せが多いっていうことですよね。
そうですね、まあ、猫は言い出しもいいのは外飼いの習慣が結構多かったのでですが、まあ、最近はいろいろテレビ番組とかの影響もあって、室内でちゃんと飼われる方も増えてきたんですけども、猫はそのこう上下運動ができる空間があれば、まあ、室内でもちゃんとストレスがなく暮らせることができるっていうのが分かっているので、まあ、そういう環境を、まあ、作っていただいて、あとは不妊去勢手術をしますと、気性がおとなしくなったりとかですとか、あと繁殖期に泣いたり喧嘩をしたりとか、尿の周期も少なくなるというふうに言われていますので、飼いやすくなるんじゃないかなというふうに、思います。
どうしてもその昔からの考えで猫は外で自由に、犬はしっかりつないでっていう、なんかそういった慣習がちょっとありますもんね。
そうですね、
うん、けれども室内でもちゃんと運動できるようにしておけば猫にとってはストレスないんですね。
うん、そういうふうに言われてます。
そうやってお聞きすると室内で飼育した方がより安全ですし、他の方とのトラブルにもなりませんし、いいことばかりですね。
そうですね、やっぱり外で飼うとやっぱり病気になるリスクもありますし、あとご近所とのトラブル、それから交通事故っていうようないろんなリスクがあって、あとやっぱり外気温の変化とかもあるので、屋内で飼ってる猫より外飼いの猫の方が寿命が短いって言われてます。ですので長くこう可愛がっていただくためにも、室内で、飼っていただくことがいいと思います。
皆さんの大切な家族ですからね、室内で近いところでお互いストレスのないように快適に生活できるのが一番ですもんね。
そうですね、
飯田市では猫の不妊去勢手術の補助金制度がありますけれども、
はい、
活用状況はいかがですか？
令和4年の11月から、野良猫に対しても、制度を拡充してき、
はい、
ています。昨年がちょうど、まあ、丸々1年やった年なんですけども、はい、当初準備した予算を、まあ、上回る申請をいただいていて、年度途中で予算を補正して対応したっていうような状況で、とてもたくさんの方にご利用をいただきました。
わあ、すごいですね。それもなんか素晴らしいことだと思いますけれども、どちらかというとその野良猫への不妊去勢手術の方が多かったですかね？
そうです、野良猫の不妊去勢手術が多いですね。8割ぐらいは野良猫が対象になっています。
そうすると市民の皆さんのご協力のもとですね。
そうですね、手術費全額を補助することはちょっと難しいんですけども、まあ、それでも補助が出るからといって、野良猫に手術をしていただける方も、いらっしゃって、大変ありがたく思っています。
またそういった去勢手術が済んだ野良猫が増えれば、この先の繁殖も減って不幸な野良猫を減らしていくこともできますね。
そうですね、それが猫の交通事故数の減少につながっていくと、かわいそうな目に遭う猫も減らすこともできますし、私たちもその動物の死体回収の件数が減ってきてありがたいなというふうに思っています。
実際猫の不妊去勢手術を受けて補助金を申請するにはどういう手順を踏んだらいいんでしょうか？
はい、まず動物病院で手術をしていただいて、その領収書を持って、市役所環境課の窓口へお越しいただきたいと思います。でそこで、申請書を、記入していただいて、領収書を添付して提出をしていただければ、手続きができます。
この去勢手術の補助金は手術後でいいんですね？
そうですね、手術後です。
わかりました、ありがとうございます。それでは最後に倉地さんから猫を飼ってる皆さん、市民の皆さんにお伝えしたいことをお願いします。
はい、飯田市内ではまだ野良猫が多くいる、現状です。まあ、安易に、まあ、可愛いからといって餌を与えてしまうと集まってきてしまう原因になったりとか、トラブルの元になってしまうので、もし、まあ、野良猫を面倒見たいということであれば、まあ、きちんと不妊去勢手術をして屋内で、まあ、飼っていただくようにお願いをしたいと思います。
ぜひ皆さんのご協力をお願いします。ということで、今月の暮らしの窓口は猫の適切な飼い方について、 環境課環境衛生係の倉地浩志さんにお話を伺いました。倉地さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。